マスター、やっとこの時がやってまいりました。道具も全部ご用意しました。忍者は準備万端です。今日は月一度の定期メンテナンスの日。いつもはご奉仕する側の忍者がマスターに至れり尽くせりお世話をしてもらえる。ドキドキワクワクの一日です。定期的な整備は不具合発見のために必要ですし、忍者自身での自動診断では検知できない軽微な不具合も利用者であるマスターの感覚があれば発見できます。実際、人間の感覚機能は技術の粋を集めて作られた人型汎用コンピュータの忍者でも到底追いつけないほどに繊細なのですよ。ですので、今日はマスターにたくさん触れていただき、忍者の良くないところ教えてほしく思います。はい、今回は初めてですので、感度は初期値に設定しています。感度を高めてゾクゾク気持ちいいのも、優しく触るだけで反応する忍者のことを見てドギマギしているマスターも好きですが、体が震えるようだとメンテナンスにも支障が出ます。それに、早く終わらせてご褒美いただきたいです。順番はマニュアル通りで大丈夫ですよね。頼もしいです。それでは、お膝の上失礼いたします。早速ですが、まずはインターフェース部門網膜投影式モニタの確認です。ご利用時と同じく瞳の奥を覗き込むようにしっかりと見つめてください。網膜投影式モニタはその構造上、高い精度で利用者の眼球の状態や焦点距離を計算する必要があります。人間の眼球は様々な要素で構成されていますので、どこかに異常があれば投影される像の見え方にも影響するというわけです。それでは、今から確認用の映像を流しますね。こちらは水晶体の屈折や小視体の純度、網膜の状態を測定すると同時に、利用中のマスターが動いても問題ないように眼球内の状態を分析するためのデータ収集を行います。眼球に異常がある場合には、それを判別しやすく調整された特殊な映像です。視力検査の機能もありますので、マスターが忍者をご購入なさってからの一月でどれだけ目が悪くなったかも測定可能です。では、じっとしていてください。まばたきしないで、そのままです。すぐ終わりますので。はい、もう大丈夫ですよ。マスター、いかがですか？それは良かったです。網膜投影式モニタはその利便性の代償として目に対する負荷も大きいので、こちらでもマスターの目の動きを利用して日々異常がないかを観察しています。視細胞などの受容体に関してはこちらでは把握できないため、別途眼科の受診をお勧めしていますが、今の検査では前回よりも悪くなった箇所は確認できませんでした。明日からも変わらず忍者のモニター扱いくださいね。ではこのまま入力デバイスの確認に参りましょう。マスター、忍者の手マウスモードにしましたので握ってください。 いかがですか？親指トラックボール機能でのカーソル速度や他の指でのクリックの重さはマスターの好みに合わせて最適化されています。微調整が必要であればいつでもおっしゃってくださいね。ところで、兄さんの手、小さくないですか？マスターの好みに合わせて設計されたこの体ですが、人間の平均体格よりも小さめなので、その分手も小ぶりです。もちろん機能としては問題ありませんが、マスターのサイズを考慮すると、いささか使いにくいのではないかと心配しています。そうですか。兄者もマスターの大きな手に包み込まれるように使ってもらえるのをとても幸せに感じますよ。マスター。これからも兄者の手を優しく握って導いてくださいね。ではここまででインターフェース部門は終了です。次はハードウェア部門なのですが、今回のメンテナンスでは腰のコネクタボックスを新しいものと交換するように指示が出ています。数日前に本社から届いていたこちらですね。コネクタボックスはリムーバブルなアイテムで、その用途によって様々なものが用意されています。利用の状況に合わせて適切なものが割り当てられるシステムになっていて、電力供給に特化したものもあれば、音楽やゲーム用のポートを多く装備したものなど様々です。詳しくは同梱の説明書に記載されていますので、後ほどご確認ください。ところで、兄者の趣味でポートへの接続時に少しだけ気持ちよくなるように設定させていただいていますが、ボックスごと交換するとなると一体どうなってしまうのでしょうか。考えただけでドキドキです。それでは。後ろ向きで恐縮ですが、手順の説明をいたします。まずはいつも充電用のコネクタを露出させるようにコネクタボックスを引き出してください。その状態からボックス全体を優しく掴んで、そのまま反時計回りに90度回すと外れますので、いえ大丈夫です。こんな刺激今しか味わえないと思いますので。ですが、兄者の機械部分をマスターに見られるの、少々気恥ずかしく思います。兄者の体は人工皮膚に覆われていますので、直接金属素材が露出するのはここだけなんですよ。あまりお見せする機会もないので、よく観察しておいてください。接続機構は防水防塵処理が施されておりますが、汚れていないかの確認もお願いします。それではそのまま新しいボックスの取り付けもお願いします。規格は統一されていますので、同じ手順を逆から追うだけです。
れはいけませんね。こんなの癖になってしまいそうです。接続時点でインストールと通電の確認は取れていますが、充電機能に問題がないかも確認してくださいマスター。ではお願いします。に充電していただくの本当に幸せに思います。ドキドキしてポカポカしてゾクゾクです。では確認できましたので抜いてもらってもよろしいですか。充電中はバッテリー保護のための保守モードに入るので眠くなってしまいます。まだまだメンテナンスは残ってますので。それでは進めてまいりましょう。次は音声部門のスピーカーとマイク、声とお耳の確認です。日常の発声は問題ありませんので、小さな声のチェックをいたしましょう。スピーカーといっても、ミーサの声は人工声帯で作り出されたものです。少しでも異常があったり、呼吸機能に不具合があると、声の聞こえも変わります。もちろん、人型汎用コンピュータは風邪など引きませんが、人工的な肺呼吸によって発生している以上、トラブルは免れません。小さな声を安定して出すことは、とても繊細な調整が必要なので、その検査にはぴったり、というわけです。
大好きです。今日も兄者のこと大切にしてくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。脈拍測っていますよ。お耳敏感ですもんね。では続きはメンテナンスが終わった後でゆっくりと。
では次はマイクですね。ニーシャは人工知能なので自ら考えて行動いたしますが、コマンドはマスターからの音声入力です。マイクに異常があると大切なマスターからの指示を適切に受け取ることが難しくなります。
聞こえ方に問題がないのは常に確認していますので、マスターはこちらの綿棒を使って内部の清掃をお願いします。耳の構造は形状も含め人間を模して作られています。若干メンテナンス性に問題がある気もしますが、こういうコミュニケーションが可能なのは嬉しいです。ご存知の通り、任者たちは新陳代謝を行わないので、あまり汚れることはありません。ですが、自分では見えない箇所なので、定期メンテナンスの項目として用意されているというわけです。さ、どうぞ。マスター、いかがですか？そうですよね。お耳の中にホコリなんてあまり入らないと思います。すぐに終わってしまって残念ですが、気持ちよかったですよ。それでは、反対側の耳も同じように。マスターのお耳掃除、とっても気持ちよかったです。耳の中にまで感覚機能を搭載しているのは、さすがに変態的だとは思いますが、今さらですね。人型汎用コンピュータも一種の娯楽用アイテムですので、さまざまな楽しみ方が想定されているのでしょう。ニーシャもマスターに中をこすられてゾクゾクするの大好きです。ではこのまま、次は体の清掃と補修を行います。清掃はいつものお着替えの際と同じように、体を拭いていただくだけで結構ですよ。補修の方は、専用の補修剤を全身に塗布いたします。まずは、清掃のため衣服を取り外しますので、手を貸していただけますか？